井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日は前回の評価制度の見直しを考えていらっしゃる社員が35名ぐらいのね、会社さんのバックヤードの責任者の方からご質問をいただいて、ぜひね、前回のものも聞いていただきたいんですが、全体像としてのこうポイントとして、思考の考えていく上での思考のヒントをね、井上先生から教えてくださったんですけれども、今日はちょっとこう、格論にもうちょっと入っていこうということで、はい、続きになるんですけれども。
はい。
いきましょうか。
はい。このね、質問者の方からね、やっぱりこう、社長が、どういう目的感を持ってるか、ちょっと、記載はされてなかったんだけれど、やっぱり今の、社員さんの状況を見て、もっとやっぱりこう利益だとか効率だとかっていうところを、高めていきたいという、うんうん、でそのためにもっと頑張ってほしいんだけどなという思いがあって、でそれをちゃんとやっぱ評価に入れようと、で、頑張ってる人にちょっとそこでその注意喚起も含めてね、こういうところをみんなで目指してくれということを評価制度を入れることによって感じてほしい、気づいてほしいっていうことが多分社長さんが一番言いたいことだろうということなので、評価制度はあくまでは、ツールだし目的ではないので、評価制度を入れるよというための動きをしてしまうと評価制度が入るらしいということの噂とかそういうものばっかりが先行するから、うん、まず会社はどっちに向かうべきことを今しているのか、で何を大事にしたいのかっていうメッセージをきっちりまず伝えましょうと。で、次にやることは一個ね、評価のところの話に行く前に一個やってほしいの、この方がそのバックヤードのね責任者だとしたら、そのテーマに沿って現状がどうであるかということを現場の責任者たちと話してほしいのよね。
お
う。うん。例えばだけど、
テーマに対して現状どうか。
うん。例えば、例えばだけどね、もうちょっと市場の規模を上げたいとか、例えばよ、いくつかの方針が決まると思うんだよね。やっぱまあ、この間は成長というキーワードを私は最後に言いましたけど、まあ、仮に会社の成長をもっと加速度的に上げたいと。うんうん、いうのがトータルとしてのメッセージだとすると、じゃあそのために今課題となるのは市場の開拓、それから利益率の向上とかね、まあ、いくつかのテーマが出るでしょうと。でそれに関与するところの責任者たちと今どうでしょうねと、これに関してっていう現状を、共有することは一回やった方が私はいいと。なぜかというと、そこで今 OK ってなってる人がいるとしたらそれが問題ではあるし、それでいやちょっとそれはまだ足んないですよねっていう若干のまだまだ不足感、伸びしろ感を持ってる人がいたとしたら、頑張んなきゃいけないねって、そのためにという基本のムードというか雰囲気を作ることができるから。
あ、目的はそこですか。
まずそこ。
なんだ、文化情勢とまではいかないか。その空気感作りのところ。
空気作り。
そこなんですね、テーマ。
う
ん、
で、はい、よく私が言う、理想と現状のギャップが問題点なので、それを解決していこうというのが問題解決だから、じゃあ、社長が言う解決のためには、うちの現場としてはここだねっていうような意識に一旦入れとくと。
なるほど。
うん。で、それで、その目的か、現場でもそこが大事だよねと言ったポイントを評価に入れていくっていうことなの。うん。で、これは何かっていうと、評価制度は前回の最後に言ったけど、何を評価するのか、それからどの基準で評価するのか、 そして誰が評価するのかっていうことがポイントになるので、まず何を評価するのかが、35名ぐらいで一般的な評価制度を入れることが得策だと私は思わないのね。
なるほど、
うん、もっともっと絞り込んで、この会社この経営者が次に向かうために今みんなに求めたいことをしっかりと評価に入れればいいと思う。
ほんの少し、まあ、個別具体で100社あったら100社違うんでしょうから難しいと思うんですけど、
はい、
ちょっとだけイメージする上で具体的に言うと どういうことですか？
例えばね、はい、評価制度って行動評価なんかで言うと、
うんうん、
責任感がどうですかとか、それからその、貢献度はどうですかとか、
うん、
なんかそういうことを評価していくじゃない。
そうですね、
うん、なんだけど、この会社が例えば前回 のお話の中では利益を上げたい、効率を上げたいで、例えばもっとこんな市場に向かいたいとか、この会社成長させたいっていうならば、各ポイントどころにおける、なんていうのかな、そのための社員として基本的に持ってほしい、ある意味ではスキルとスタンスって両面があると思うのね。
なるほど、
うん、でそれをメッセージとしてきっちりと作ることが先。だから、網羅的な、世の中にある網羅的な評価制度を借りてきちゃわない方がいいということ。
網羅的っていうのは、その細かいこうぐちゃぐちゃした、なんていうんですか、10項目、20項目の前に、コンセプトというか、抽象度高い一つのテーマとしての設定の方が大事とかいう、そういう意味ですか。
で、私はそれを、じゃあ、例えば、例えば営業部、市場開拓、そして新たなる、なんだろう、顧客開拓、まあ、市場開拓にしようか、まあ、市場開拓というテーマがあったとしたときに、
うんうん、
市場開拓っていうのはどうしなきゃいけないかなっていうことがあって、でじゃあそれは今期は、まず市場調査をしよう。だったら、市場調査に対してどれだけ動いたかっていうことを、やっぱり、評価に入れた方がいいと思う。とか、やっぱり利益率を上げるために、営業は見積もりの精度を上げるとか、交渉力を強めようとか、まあ、そんなこともあるかもしれない。そういうテーマをしっかり焦点を合わせて、やって今年これに向かっていこうねという、ある種目標管理的
な、目標に近いということですね。
近いけど、それをシンプルに絞り込んでやるのが今はいい、この時期はいいだろうなと思う。
はあ、という前提で評価制度を作っていこう。
そうそうそう、うん、要するにこのね、この間から言ってるのは、要するに課題は何なのかという焦点、まずそれを浮き彫りにした上で頑張った人を評価するよと、いいことね。
うんうんうん、
で、その課題が非常にまだまだ幼稚な課題であっても構わないから、それをまず評価対象にするよと。で、なんて言ったらいいのかな、日常の業務をやる上で、の細かいことの、なんていうのかな、やるべきことっていうのを改めて評価項目にしてやることも大事かもしれないけど、今までやってないので、そこは。急に出てくると、なんていうのかな、戸惑いも出てくると思うので、社員さん側もね、
はいはい、
今まで言われてないのにみたいな。だったら、例えば成長のためにこれが大事なんで、この焦点にみんな頑張って課題を設定してくれと。もちろん日常業務を滞りなくやることは前提だよということは言っときながらね。
なるほど。
うん、
これ35名ぐらいでちょっとイメージすると、まあ、多分、バックヤード側の方と、まあ、数字を作ってるような、売ったりする人たちと、
はい、
まあ、業界が今回ね、いただけてないんでわからないですけど、仮になんか作ってる舞台があるとしたら、
うん、
こう分かれるじゃないですか、少し、ユニットが、はいはい。で、多分そこが、大きな会社よりも、こう、境界線がぐちゃぐちゃしていながら、みんなで連携してやってると思うんですけど、はいはいはい、そのテーマが、じゃあ、一個ってなると、やっぱりその営業側とバックヤードで全然趣旨、課題設定も違うから、ここはなんか、大きくテーマが目標っぽいのが3つぐらいテーマが上がってくるとか、そんなイメージでもいいってことですか？
あ、そういうことね。で、私は、全社共通の評価制度を作ろうとすると、このぐらいの規模の時期は、かえって、 評価の、評価者もまだ訓練されてないと思うので、
うんうん、
例えばさっきの言った責任感とか効率みたいなに関する評価なんていうのが出てきても翻訳力がないと思うんだよね。
あの
うちの部署における効率ってこのことを言うよねという翻訳力がまだ未熟な時に、
なるほど、
全社共通のキーワードってやると抽象度が高すぎて、うんうん、あんまり使えないのよね。
いや、みんな35名勝手な解釈でバラバラになっちゃう
そうですね。なんていう、だったら営業今年はこれだよなっていうふうにしていった方がいい。それでこの社長がねマイナスポイントをつけたいことがあるとしたら、これはこれの部分についてはマイナスするよっていうのは言ってもいいと思う、
うんうんうん、
つまりマイナスにすべきだと感じていることは何なのかとをもう表現しながらだけど、何に頑張ってほしいかっていうことをメッセージとしてしっかり落とし込む。でそれはすごく、仕事ということ の, あのよく大企業が使うような評価制度みたいな網羅的なものではなくて今の時期は構わないと思う。
なるほどね。だからここのそのなんていうんだ、一律でこうなんだっていうゴールに向かっていくっていうよりもスクラッチで作っていく、この自社の独自の評価制度は当然なんでしょうけど作っていくっていう発想に立ってないと、人事評価制度ってなんかこう買ってきたパッケージ突っ込もうみたいなところに行きがちになりますもんね。
でその層を束ねたものの方向性とか検証するのは35名ならば社長がやるべきだと。
おお。
だから誰がどの基準で判断するかは社長の基準で社長が最終的に判断する。
社長が決めるってことですね。評価者が社長ってことです、う
ん、あの最終的にね。
あ、
ただあの現場の責任者に評価はさせるのよ、もちろん。だから逆に言うと私がよく言う評価会議っていうものが必要で、そこで現場の責任者が A 君については B さんについてはこういう評価にしたいと、このポイントについてこうだった、ただしこういう困ったことがあったんでここだけはマイナスしたいとか、なんかそんなようなのを言った時に最後に社長が、まあ、もしかしたらこのバックヤードの方と一緒になれてもいいと思うんだけど、それは B 評価だねっていうふうにしていく感じ。
ああ、だあくまでも独善的に社長が35人バーって決めるって話ではなくて、評価会議という対話の場でちゃんとこうやり取りしながら各自の責任者たちが評価するっていう責任感のもとで集まって、その最終的な責任をそのぐらいの規模だと代表社長が負った方がいいんじゃないかってことです。
そうそう、社長がどの基準で判断するかが大事な共通理解になるので。
ああ、だから基準を整える、共有化するっていうために、
そう、
あえて今のフェーズだと社長を基準に置くっていう方が結果的にあれか、評価会議のメンバーたちがみんな揃うっていう話になってくるんですね。
そういうことです。評価者は、評価会議で評価者は自分なりの意見と考え方を述べる。それで結構。ただ、35名なら顔がわかると思うのね、社長は。そしたら、いや、その基準じゃ甘くないかって話せるし。
なるほど。
で、いや、もう今年入ったばかりのやつにそんな厳しいこと言ってもしょうがないだろう、みたいなことも逆に言えたり。
なるほどね。はいはいはい。うん、
あ、でそれが、社長はそういう基準で考えるんですねを統一する時期が必要なので、スタート時点はそうした方がいいと、
まあ、その時に、いやでも社長それっておかしくないですかをちゃんとやり取りできる評価会議の場だと最高に良さそうですね。
そうなので、できたら評価者側、責任者側、この方も含めてね、誰かがその、議事進行的に冷静に回せる人がいるといいねっていう感じ。
まあそれがこの方なんでしょうという感じがしますけどね。うん、
ね、やってほしいですよね。
ああ。いや、だいぶ、なんていうんですか、全体像としての足りなかったポイントと、実際に進めていく上での、各論としてどういう思考のね、こう、プロセスでやっていくのかっていうヒントをね、はい、いただいたような気がしますので、実際にここから動き出すと、まあ評価制度はね、いろいろ問題が浮上してくるもんですからね。
はい、そうです。
ぜひ、また、いただけましたら一緒に考えていきたいと思いますので、お待ちしております。はい、ぜひ、生々しいご質問、楽しみにしております。
はい。
ということで、南先生終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。
ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。